おはようございます。この朝もこのようにご一緒に神様を共に礼拝することができること心から感謝をします。そうですね、日本語がまだ少しという方は中国語と英語の原稿がありますので合わせてご覧いただければと思います。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。この朝私たちをこのところにお集めくださり、共に礼拝を捧げ、また御言葉に耳を傾けることができることをありがとうございます。今聖書が開かれました。主よ、どうぞこの時をあなたが祝福してくださって、あなたの御心を深く知ることができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、アーメン。前回私たちはイエス様が十字架でどれだけ大きな苦しみを受けられたかを学びました。イエス様は体の苦しみだけでなく、人からあざけられ、また弟子たちが逃げてしまい、そして何よりも天のお父様からも見放されたような深い悲しみを経験された、その姿を学びました。でも同時にその真っ暗な出来事の中に神様の愛と救いの光とが流れていたことも見ました。そして今日の箇所では、その十字架の出来事を見た人たち、目撃した人たちが登場します。それはローマ兵たち、アリマタヤのヨセフ、そして多くの女性たちです。この人たちは身分も生活もバラバラで、性格も違います。異邦人であり、兵隊として働いていたローマ兵たち、お金もあり偉い立場にいたユダヤ人ヨセフ、そしていつもイエス様のおそばでお手伝いしていた女性たち、こんなにも違う人々が同じイエス様の十字架の死を見て心を動かされ、イエス様のところへと近づいていったのです。今日はこの3つのグループの人たちが十字架を見てどのように変わったのかをご一緒に見ていきたいと思います。その姿を通して、私たちが今イエス様の十字架を見たとするなら、私たちはどのように答えることができるだろうか、そのように考えてみたいと思うのです。まず十字架のもとにいたローマの兵士たちがイエス様との出会いを経験しました。54節、百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、まことにこの人は神の子だったと言った。まことにこの人は神の子だった。この言葉がとっさの思いつきだったのか、それともその後の人生を変えるほどの強い告白だったのかは書かれてはいません。でもはっきり言えるのは、この時彼らは本気でそのように思って告白したということです。なぜならその少し前には、神の子なら十字架から降りてみろと、神に頼っているなら助けてもらえばよいじゃないかと、イエス様を馬鹿にする声がたくさん上がっていたからです。その流れを考えるとき、どれほど大きな心の変化がここで起こったのかがわかります。兵士たちの信仰は確かに完全なものではなかったかもしれません。しかしたとえ小さくて弱い信仰であったとしても、それは本物の信仰でした。イエス様はからし種のほどの信仰でも喜んでくださるお方です。彼らの告白は神様にとってもマタイにとっても十分すぎるほど価値のある告白でした。父なる神様はかつてイエス様に、これは私の愛する子と言われました。またペトロはかつてイエス様に、あなたはメシア生ける神の子ですと告白しました。そして今、この兵士たちも同じ告白をしたのです。そしてそれは私たちすべてのクリスチャンが告白すべき内容です。イエス様はただの人ではなく、 神の独り子なのだと。ではなぜ彼らはその告白に至ったでしょうか。彼らは十字架にかけられたイエス様を見ました。さらに続けて起こったさまざまな出来事を彼らは見ました。神殿の分厚い幕が上から下まで真っ二つに裂けました。大きな地震が起こり、岩が割れました。墓が開き、死んでいた人たちが生き返りました。それらを経験した彼らの心は、まるで神様の力に触れられたように揺さぶられたことでしょう。そしてその大きな恐れとともに信仰が芽生えたのです。まことにこの方は神の子だったと。イエス様の死に反応したのは太陽や大地だけではありませんでした。人間の心もまたイエス様の死によって動かされていったのです。そしてその告白をしたのは、なんとローマの兵士たちでした。イエス様の弟子たちでも、母マリアでもありません。イスラエルの祭司でも学者でもありません。十字架を見守っていたローマの百人隊長と、その兵士たちであったのです。マルコは、百人隊長一人の告白を書いていますが、マタイは、複数の兵士が声を合わせて告白したように描いています。百人隊長が先に告白し、それに兵士たちが続いたのか、それとも全員が同時に声を揃えたのかは分かりません。いずれにせよ、マタイが描くこのシーンは、とても迫力のある場面です。彼らは、ユダヤ人ではなく異邦人であり、しかもローマの兵士という神様から遠く離れた存在でした。もしかしたらイエス様を鞭打ち、馬鹿にし、十字架につけたあの兵士たちと同じだったかもしれません。数時間前まで彼らはイエス様に対して何の敬意も払っていなかったのです。しかしここで心の大きな変化が起こりました。イエス様を信じる者へと彼らは変えられたのです。私たちもそうです。私たちもイエス様の前に進み出るとき、心の大きな変化を経験することになります。マタイ14章では、弟子たちがイエス様の奇跡を見て、本当にあなたは神の子ですと告白しました。そして今回の場面では、ローマの兵士たちが信仰を告白しました。まことにこの方は神の子だったと。これは全世界の人々が王を礼拝するという詩編22編の約束が実現した姿でもあります。東方の博士たち、百人隊長、カナンの女性、そしてそこにこのローマ兵たちが加わり、そしてやがて世界中の人々がイエス様を王として礼拝する大きな歌声に加わることになるのです。今日私たちもその告白に加わりましょう。今日ここにもさまざまな方々が集っています。日本人、韓国人、中国人、またオーストラリアの方も集っています。兵士たちが声を揃えて告白したように、私たちも告白したいと思うのです。本当にこの方は神の子ですと、そのように告白しようではありませんか。次に私たちはアリマタヤのヨセフに目を向けたいと思います。57節から60節。夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。彼はピラトのところに行って、イエスの遺体の引き取りを願い出た。そこでピラトは渡すように命じた。 ヨセフは遺体を受け取ると、きれいな天布に包み、岩に掘った自分の新しい墓に納めた。そして墓の入り口に大きな石を転がしてから立ち去った。ヨセフはユダヤ人でした。ヨセフはユダヤ人の最高議会の一員で、尊敬されている議員でした。議会がイエス様を罪に定めたとき、ヨセフはそれに賛成しませんでした。異邦人に救いの道が開かれたことを私たちは学びました。しかし神様は、イスラエルの民を完全に見捨ててしまったわけではありませんでした。ヨセフはユダヤ人でしたが、イエス様の弟子でもありました。そしてこの一人のユダヤ人が、イエス様に従ったのです。またヨセフはお金持ちでした。このことが示しているのは、お金持ちであっても本気でイエス様に従うことができる、イエス様の弟子となることができるということではないでしょうか。マタイの福音書では、ほとんどの弟子たちは貧しい人でした。しかもその持っているものをすべて捨てて、イエス様に従いました。そんな中、前に出てきた金持ちの青年は、富に心を奪われて、イエス様についていくことを諦めてしまいました。ではお金持ちが神の国に入ることはできるのでしょうか？できます。どうやってでしょうか？それは神様の恵みによってです。人にはできないことも神様にはできるのです。本当に神様の恵みは素晴らしいものです。そしてその恵みはすべての人へと向けられているのです。またヨセフがお金持ちだったということは歴史的にも意味があります。ローマの総督ピラトに会ってお願いできたのは身分の高い裕福な人だけでした。また高価なきれいな布、新しく掘られた立派なお墓、入り口を塞ぐ大きな丸い石なども普通の人には用意することができませんでした。当時貧しい人はまとめて褒められてしまうことが多かったのです。しかしこのヨセフのお墓には他の人の遺体はありませんでした。まっさらの新品で丘の岩をくり抜いた見つけやすい場所にあり、しっかりと大きな石で閉じられたとても特別なお墓でした。イエス様はこのヨセフの行いによって神の子としてのふさわしい葬りをお受けになることができたのです。ヨセフはほんの少ししか出てきません。すぐ登場してすぐに去っていきます。けれどもその短い場面の中にヨセフの強い信仰が見えてきます。もしかするとこのヨセフは、それまではひどく臆病だったかもしれません。この有馬屋のヨセフは、イエス様の弟子でしたが、ユダヤ人が怖かったのでそのことを隠していたと、ヨハネの福音書にはあります。しかしイエス様が勇敢に死んでくださった後、ヨセフもまた臆病者から、勇気ある人に変えられたのです。弟子たちはみんな逃げてしまったのに、ヨセフだけは前に出て行きました。イエス様を死刑にしたローマ総督のところへ一人で出て行ったのです。これは本当に勇気が必要なことです。議会の仲間たちはどう思ったでしょうか。仲間外れにされてしまうに違いありません。ピラトもまた怪しむかもしれません。反乱を企てているのかと責められ、命が狙われる危険もあったのです。そのような危険を冒してでも、イエス様を、愛するイエス様を葬るために住み出る、勇気ある人に、ヨセフは変えられたのです。そしてヨセフは勇気があるだけでなく、愛のある人でもありました。普通地位の高いお金持ちは、人の遺体を扱うような 汚れた仕事はしません。しかしヨセフは自分の手を汚しながらイエス様の体を自ら丁寧に包み、きちんとした葬りをしたのです。それは当時のルールでは汚れた行為とみなされるものでした。しかしヨセフはイエス様のためにそのことを引き受けました。使えるために来てくださったイエス様に、今度はヨセフが使えたのです。イエス様が十字架にかかられる直前、イエス様の体に香油を塗ったあの女性も同じようにイエス様への愛を行動で表しました。彼女は埋葬の準備をし、ヨセフは実際に体を葬りました。どちらも愛のこもった行動であり、今も福音書の中で語り継がれています。兵士たちが信仰を告白する姿を見せたとするなら、このヨセフは信仰を行動に移す姿を見せたと、そのように言うことができるでしょう。私たちの信仰は勇気を伴うものであり、愛を伴うものであり、また行動を伴うものであるのです。そしてこのイエス様の葬りという出来事は、私たちの救いにとって欠かすことのできない出来事です。イエス様はへりくだり、この世に来られ、貧しい生活を経験し、十字架で苦しみ、死なれ、そして本当にお墓に葬られました。イエス様の葬りはキリスト教の信仰告白の中心にあります。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られと、私たちは礼拝のたびに心から感謝を持って告白するのです。ヨセフはお金持ちで立場のある偉い人でした。でも誰もやりたがらないイエス様の体をお墓に納める仕事を、勇気を出して愛を持って自ら喜んで行いました。それは命がけの行動でした。人から嫌われるかもしれない仕事でした。このヨセフの姿は、イエス様を大切に思う心は勇気となって行動に変わるのだということを私たちに教えてくれています。私たちはどうでしょうか。イエス様に深く出会った経験があるでしょうか。イエス様を大切にする思い、イエス様を愛する思いが生まれ、この世の生き方を捨て、イエス様に従っていく勇気が与えられた、そのような経験を皆さんは持っていらっしゃるでしょうか。そして最後に、女性たちの姿を見たいと思います。55節、56節、またそこでは大勢の女たちが遠くから見守っていた。イエスに仕えてガリラヤから従ってきた女たちであった。その中には、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。そして61節、マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓に向かって座っていた。まず55節を見ると、大勢の女たちとあります。これは驚くべきことです。なぜなら12人の弟子たちは十字架を前にして一人残らず逃げてしまったからです。もしかしたらこの女性たちは、恐れたり遠慮したりして少し離れたところにいたかもしれません。しかしそれでも彼女たちはその場に、イエス様が十字架につけられ死なれるその場にいたのです。特にゼベダイの子たちのお母さんがいたことは注目すべきことです。なぜなら彼女の息子たち、ヤコブとヨハネは逃げてしまったからです。でも、お母さんはそこに残って、 イエス様を見つめました。ローマの兵隊やアリマタヤのヨセフと同じように、この女性たちの信仰も完璧ではなかったかもしれません。しかしそれでも彼女たちは信じ続けました。怖くてもその場に残り続けました。丘の上でイエス様を見つめ続けた信仰、それはイエス様の弟子たちも持つことのできなかった素晴らしい信仰でした。また彼女たちが女性であったということもとても大切なことです。当時は女性が低く見られ、あまり 今以上にあまり大切にされないことが多くありました。人として扱われないようなこともありました。でも聖書の中を見ると、女性がとても 大切な役割を果たしています。聖書のさまざまな場面で女性たちは素晴らしい信仰の姿を見せています。特にこの最後の場面で、この女性たちは本当に立派でした。彼女たちはイエス様の十字架、埋葬、復活のすべての出来事をしっかり見届けた証人となったのです。この場面ではたくさんの女性たちが十字架を見て、そして二人の女性が墓を見守っています。彼女たちは教会と世界に向かってイエス様に起こった本当のことを告げるための正式な証人となったのです。当時は女性が証人としても扱われない、信頼されにくい、そのような社会でした。でも神様はそんな常識に関係なく、女性たちを一番大切な証人として選ばれました。イエス様は死に葬られ、よみがえられたという福音の一番大切な真理を伝えるために、神様は女性たちをお持ちになったのです。神様は世の中が弱いと思う人、価値がないと思う人をあえて用いられ、賢い人、偉い人を驚かせます。大切なのは自分が強いか弱いか、何を持っているか持っていないか、何ができるかできないか、そのようなことではなく、私たちが神様の前に忠実であるかどうかということです。男であっても女であっても、日本人であっても外国人であっても、お金持ちであっても貧しくても、私たちが神様の前に忠実に歩んでいくなら、神様は喜んでその人を用いてくださるのです。今日は十字架のイエス様に出会った三種類の人々の姿を見てきました。イエス様の十字架を見つめるとき、私たちの心にも同じように変化が起こります。私たちがイエス様の十字架を見上げるとき、神様は私たちをイエス様へと近づかせてくださいます。イエス様を神の子と告白する者へと変えてくださいます。イエス様のために勇気と愛を持って行動する者へと変えてくださいます。そして困難の中でも忍耐を持ってその場にとどまり続けていく、そのようなものへと変えてくださるのです。だから今日、ローマ兵のように、ヨセフのように、また女性たちのように、私たちもイエス様の十字架の前に一歩進んでみたいと思うのです。イエス様はそのようにご自身に近づく者に近づいてくださり、共にいてくださり、力と愛を与えてくださるお方だからです。そしてイエス様は私たちがそのように帰ってくるのを待っておられるお方だからです。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。イエス様が十字架にかかれ、死なれ、葬られる、その時に イエス様と共にいた三種類の人々の姿を通して、主よ、また私たちの信仰のあり方を問うてくださりありがとうございます。イエス様、今週一週間私たちもあなたの十字架を見上げることができますように、あなたのなされたその御業の大きさを思い、あなたこそ、イエス様こそ神の子であると、そのように私たちの信仰を告白することができますように、主よ、また私たちが信じて告白してそれで終わりじゃなく、愛を持って勇気を持って今週一週間信仰の一歩を踏み出していくことができますように、神様助けてください。そして女性たちがそのイエス様の素晴らしい福音を証ししたように、主よ、私たちもあなたが十字架にかかられ、死なれ、葬られ、蘇られたことを大胆に証ししていくものとして、また私たちを今週一週間用いてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。